こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。今年もあと10日を残すだけになりましたね。クリスマスはもうすぐそこです。教会は特別な催しの準備で忙しいと思います。今年もコロナ感染のために日本フライの旅が実現できませんでしたが、今月初めの2日間にわたってズームミーティングを開くことができました。今日はミーティング2日目の後半の部分をお届けいたします。昨日は小原さんと声をかけたところで終わってしまいましたが、その続きをお聞きいただきましょう。小原さん、話がちょっと途中だって
。あ、はい、いい、
続けてお話しいただけますか。
あ、そうですね。SWL フェストは本当に何回ぐらい参加したかな。初めて参加した時にもたまたまタンパクラブの大竹さんとお会いしまして、で、それがきっかけでそれからしばらくして、アリゾナスタジオにもお邪魔させていただいたことだったなと思います。もう2回ぐらい、アメリカ駐在所に2回ぐらいお邪魔させていただきまして、あと、それで、2018年のウィンター SW フェストのに出た直後に日本の方に帰国になりまして、で、しばらく東京にいたんですけれども、今年の2月から、転勤になりまして、こちらの地元の実家の、今の新潟県の上越というところですけれども、そこに拠点が移っております。なので、あれ、前回の、ズームのミーティングはどっちだったかな、ちょっと東京からだったか、こっちの実家からだったか、覚えてないですけど、今は新潟の方から、参加させていただいてます。少し敷地の余裕がありますので、まずアマチュア無線の方も含めて、ラジオ遠くまで聞けるようなアンテナも、ちょっと大きめのやつもね、見張る余裕も出てきたりして、少し帰ってきたんで、いろいろ整理しながらやってます。45年前に、初めて HCJB を聞いた、スカイセンサーの5800、今ここにまだありまして、現役ですんで、少し部品、交換して、ありますけれども、バンバン使えて、いい音で、時々聞いてます。はい。です。それで、で、これが今一番、古いと言いますか、一番最初のラジオですね。ちょっとラジオだと分かりにくいですけれども。で、昨日、ちょっとお祝いで、この赤い小さなラジオをいただきまして、実は今月の末で還暦を迎えることになりまして、それでちょっとお祝いに、赤い色のラジオ、これもソニー製なんですけれども。今、貴重なソニー製のラジオなんですけれども、はい。お祝いにいただきましてね。非常に喜んでおります。もう名前言っちゃいますけれども、関山さんありがとうございました。
着てるのもなんか、還暦用の。
ああ、そうですね。このちょっと、セーターも今日は赤い色でね、やっておりますが、本当にHCJB 聞き始めたのが中学1年ぐらいの時でしたから、本当に今もう還暦になっちゃいましてね。こうした尾崎先生と直接お話しさせていただいてるのを見て、もう本当になんかね、感無量と言いますか、非常に感激しております。はい。 まあ、今後ともよろしくお願いいたします。
秋葉さんも還暦じゃないんでしょうかね。セーターがなかなかいいセーターでいらっしゃるけど。
あ、こんばんは。おめでとうございます。こんばんは。皆さん、こんにちは。
仙台からですか？
はい。今日は、北国宮城県仙台の方から参加しております。どうぞよろしくお願いします。
まあまあ、今年もですね、このズームミーティングをぜひという、これをオンライン形式でしてくださいっていうことを進めてくださったのが実は秋葉さんなんですね。ECJB 開局から1世紀近くが過ぎ、現代はインターネット、スマートフォンが普及し、SNS が情報発信の主流になってきています。政府もデジタルを進めており、ズームミーティングを今年もぜひというふうに手紙で背中を押してくださったんですね。岡山のあの、上村さんのところの花ちゃんもですね、まぁ、ちょっと未来まで大きくなっているので驚きましたけども、秋葉さんのお子様もすでに高校生でしたか？なんかサッカーのキャプテンかなんかしていらして、
はい。高校時代は、まあ野球部のマネージャーをやっていたんですけれども、まあ、めでたく今年の春、なんとか高校を卒業することができましてですね、なんとあの、京都の大学の方に進学しました。ですので今は京都の方大学1年生で、一人暮らしをしながら、まあ相変わらず野球部のマネージャーをさせていただいて、日々部活動の方を一生懸命頑張ってるようです。
お父様もスポーツの方はずっと？
いえ、私は全くスポーツは子供の頃から苦手でしたので、まあ、うちの娘も自分でスポーツをやることは得意ではないんですけれども、まあ、マネージャーという仕事、まあ、人の世話をするとか、時には先頭に立ち、時には陰で支えるというようなことが好きになったようなんですね。あの、子供の頃から、地元のプロ野球球団である楽天の試合などは、年に数回私と見に行ったりしてましたのでですね。まあ、それも娘の方から誘われて行ってましたので、スポーツ見るのも好きだったんだと思いますね。
仙台のチームはどうなんですか、スポーツ界では。
そうですね。一度優勝、まあ野球、プロ野球に関しましては一度優勝したという経験はあるんですけれども、それ以降、まあ監督の交代等々もあって、なかなか、強いチームの後陣を排するような状況になっておりますし、他にもプロサッカーですか、あのサッカーのリーグもあるんですけれども、残念ながら今年は J1 落ちをしてしまったというところでですね、ちょっと今年は仙台のプロスポーツに関してはもうちょっと頑張ってもらいたい1年だったのかなと。
秋葉さんの趣味は、
はい、
まあ、BCL ラジオ関係の他に何でしょう？
はい。実はあの、先ほど佐伯さんが、鉄道が好きだっておっしゃってましたけれども、私は乗り鉄なんですね。乗り鉄というのは、その鉄道、列車に乗るのが好きだという人をそうして乗り鉄というんですが、まさに私はそれでですね、まあ、11月の中旬にちょうど休みが取れたので、京都にいる娘のところに行きましてですね、ちょうどその頃、まあ、今でも売ってるのかもしれませんが、JR 西日本で、3日間乗り放題となる、なんだっけな、乗り放題切符だから、そういう名前の切符を。
どこでもドア切符ですね。
どこでもドア切符ですか。
どこでもドア切符？
ええ。まあ、JR 西日本でしたら、新幹線も含めて3日間乗り放題で2万2000円と。いう破格値の切符が出ましたので、
いいこと聞いた。
ただ残念ながら発売は利用は今年の10月から12月の中旬ぐらいまでだったんですね。まあ、コロナが収まってきたことでの需要喚起策と、一時的な需要喚起策ということなんだと思うんですけれどもね。まあ、それを購入しましてですね、まあ、京都をベースに日帰りで博多に行ったり、日帰りで鳥取の方に行ったり、はたまた金沢に行ったりということで、乗り鉄、それから地元のうまいものを食べるということを
3日間エンジョイしてきました。
プラス駅弁じゃないですか。
で、あの駅弁、まあ時間がないときは駅弁なんですけれどもね、できるだけまあお昼の時間や夜の時間はその地元で1時間2時間時間取るようにしてですね、まあ地元の名物と言われているものを食してきたと。
好物は何でしょう。
好物はですね、あのやはり海産物が好きですね。海鮮丼でしたり刺身だったりお寿司といったところは、日本全国海沿いのところに行くと、まあ、本当に地物も含めて美味しいのが食べられるので、しかも安定的に美味しいのでですね、非常に堪能しているところです。
ぜひ下関にも出かけてください。
ああ、そうですね。今回は、門司の鉄道博物館にも行ってきましたので、門司港から海峡を挟んで下関の方も眺めるだけは眺めてきました。いつの日か関門トンネルをくぐってみたいなと思っております。
ここはやっぱり、ね、海峡を渡らなきゃダメですよ。
そうですね。
すごい流れがありますからね、狭いところね。源平の戦いもあったところですから。
そうですね。
今度はその船にも乗っていただきたいですね。あの、秋元さんどうもありがとうございました。今回も、ね、こうしてズームをね、することできて、皆さんとお話できて、あの、よかったです。
先生にもお会いできたし、皆様にもオンラインでお会いできて嬉しかったです。どうもありがとうございます。
医療機器も良くなりましたしね。
そうですよね。
佐伯さん、おじいさんはいかが？おじいさんは。
ああ、元気ですよ。
ねえ。
うん。
まだ、
101歳ですから。
はい？会いに行けてんの？
行けてない。行けてません。
本当にね、あのコロナ前まではね、必ず毎週行ってましたからね。
うんうんうん。
もうこんなに行かなくていいのにって言ってたんだけど、うん、必ずね、うちの父と、あの、軽自動車に乗って、うん、その老人ホームに、あの、週末は、なんというか訪問にしてたんですよ。
うんうんうん。
それで、ちょうどそれが体操の時間だったりしてね。それで一緒に体操をしたりする。あの体操といってもね、座って少し、うん、あの、動くだけ。当時は99かな？そう。なんかね、耳がとてもわ、あの、悪いんですけど、
うん、
あの、目はいいのね。
あ
だからテレビを見たりね、うん、そういうのはするし、ね、なんか足腰もね、まあ、ちょっと、うん、で、なんというか、衰えてるけど、
うん、
まあ、他は、もう、バッチリでね、うんで。特になんというのかな、頭の回転がいいというのかな。で、あと本当に筋肉ももう、本当にね、なんか熱を出す。まず一回ね、その、うちの祖父がね、98ぐらいの時に、
うん、
風邪をひいたんですよ。
はい。
で、熱がね、38とかなんか出て、
ね、
で、大変だったんですけど、治ったんですね。ねこれはすごいことらしくて、90歳超えて熱出したらもう、そもそも熱が出るような、すごい危ない状態になったら、うんうん、もうそのまま、行っちゃうので、
うんうん、
熱が出て、なおかつ治るっていうのは大変な生命力だっていうことでね、
うん、
お医者さんが言ってたよってことをうちのおばから聞きました。
ね、それを治すだけのね、
そう。
エネルギーがあるわけだからね。
そうそうそう。
それは大したもんですよ。
本当なんです。
私の働いたところのね、
研究
室の人がね、
はい、
東京でね、まあ、進学の時に私捕まって、その人に太平洋放送協会で働いてたんでね、引っ張られていって、それでラジオの仕事始めたんですけどね。
はい。
法律さんっていう、宣教師の方なのね。
はい。
で、茅野さんが行ってらっしゃる朝子協会、あそこにも、はい、いつも、説教しててね、私通訳してたんだけど、はい、その方がね、100歳になられて、
あ、ま、
元気なの。
あ、じゃあもう、うちの祖父と同世代ですね。
うん、お祝いの会があるから、来ませんかって言うんでね。
ええ。
まあまあ、元気なの。100歳で。
ああ。
子供さんたちもね、みんな喜んでますけどね、で、立派な会をしましたってね、その、お祝いの言葉もね、読ませてもらいましたって返事もらいましたけどね。まあ、この頃は、100歳の元気な方があちらこちらにいらっしゃるようになりましたよね。うん。それでは、佐伯さん、ここでリクエスト曲をお届けしましょう。輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、誠の御神を思おう。聖歌の480番。今日はキム・ヨン・イルさんのサクソフォン演奏でお楽しみいただきます。 100歳を超えられたおじい様はじめ、ご家族皆様の上に豊かな祝福があるようにお祈りしています。滝沢さん、長岡さんは大丈夫ですか？
そうですね。長岡さん入られて13時ぐらいましかちょっと入れないそうなんで。
こんにちは。
お元気でしたか？
あ、元気です。はい。すいません。教会の中なので、マスクをしてますけれども、はい。ちょっと皆さん、なんか見えますか？ツリーが。
あら、ホワイトツリーじゃないですか。
あ、そうなんです。今年は、ヨドバシ教会はホワイトツリーを飾ってます。
うん。
はい。
ついでにね、教会での集会のご案内していただけますか？はい、特別クリスマスの集会。
ああ、そうですね。今年は、19日の日曜日に、朝の10時半から、メサイア礼拝というのがあって、メサイアを歌う礼拝ですね。はい。で、24日の夕方6時から、キャンドルサービスっていうのがあって、そこで、またクリスマスの曲や、はい。あと、演奏とかもあります。はい。もしお時間のある方、お近くにいらっしゃる方は、ぜひいらしてください。
ズームでは発信しないんですね。
あ、いえ、します。はい。同時進行っていうんですか？はい。YouTube で発信いたしますので、はい。その時間に入っていただければ、はい。見れるようになってます。はい。
滝沢さんの方の係ですけども、誰でも見れるんですか？
誰でも見れますよね、滝沢さん。はい。誰でも見れます。はい。
はい。誰でも見れます、YouTube。はい。YouTube であれじゃないですかね、ヨドバシ教会メサイア礼拝とかね、ヨドバシ教会って検索していただければ出ると思います。
メサイアは聞いていただきたいですね。ヘンデルのね、イエス・キリストの救世主っていうメサイアっていうタイトルなんで、全世界どこでもこのクリスマスの時になると、で最後にはハレルヤコーラスがありましてね、ハレルコーラスを歌います。最後に、ハレルヤのもあるんですけどね。で、エリコさんには、今回は、この女ばかり、南米大陸、これを読んでいただきます。で、これがですね、冒険ドライブ3万2000キロっていうんで、北はコロンビアから、南はですね、南米大陸の一番南の、フエウ島まで、これをですね、3万2000キロ、自動車でね、ずっと、こう見て歩いて、本に書かれたんですね。もちろん、赤道の真ん中、エクアドルにも来られまして、うちの方でもお伺いしたんですけども、一つ一つ面白いエピソード出てきますので、何年もかからないかもしれませんけども、1月から月に1回、エリコさんにお願いしようと思って。承諾をいただいたところなんです。どうです？読んで、
はい、
読みました？ご感想はどうですか？
いや、なんかすごくスッスッスッ読めるので、とても、わかりやすいというか、楽しそうな、はい、旅のお話というか、体験談。はい。いいですね。
いいですねが出ました。スターはいくつですか？5つですか？マイルスターですか？
ね、本当は5つですけど、私が代わりにみな、その体験談をお話しするので、どうでしょうね。
よろしくお願いしますね。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ね、
月が変わりましたら、
はい、
女優になりたかったというインタビューがありますのでね。それではまず皆さんにヘリコさんのことをご紹介してから、スタートしようかと思ってますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしいですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
じゃよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、失礼します。
皆さんありがとうございます。ちょっとお待ちくださいね。皆さんにも最後にね、クリスマスのね、歌をね、プレゼントするんですよ。ちょっと皆さんにね、クリスマスプレゼントを、
音楽でご紹介したいんですけれども、ここに用意してたんですがね。
はい、this one, right?
はい、いいですか。
Another one?
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
先週と今週は2回にわたりまして、12月3日と4日の2日間にわたって行われた HCJB Zoom ミーティングに参加してくださった方々を実況録音でご紹介させていただきました。ご協力いただいたリスナーの皆様方に心からお礼申し上げます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。